2026年4月21日、おはようございます。朝の通勤に SIT デイリー物流ニュースです。運送と物流の今を現場目線で短くわかりやすくお届けします。今日も安全第一で早速ニュースを見ていきましょう。まずは人手不足対策です。国土交通省は外国人材の受け入れ環境整備に3500万円を計上しました。自動車運送業分野特定技能協議会の運営や調査を進める予定です。現場の担い手確保につながるか注目が集まります。さて、運賃の動きです。全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会が1月の運賃指数を発表。指数は前月比8ポイント減で137となり、引き下げ傾向が続いています。収入に直結するだけに、荷主との交渉材料としても気になる数字です。ここで燃料費の話題です。金子恭之国土交通大臣が燃料価格高騰分の運賃転嫁を荷主へ要請しました。燃料サーチャージ導入や適切な協議による価格決定を促しています。確実な転嫁が進むか、現場の声が鍵になりそうです。続いて、安全管理です。日本郵便は、点呼が適切に行われていなかった問題を受けました。軽貨物車3333台の使用停止処分を実施し、費用は約100億円とされます。安全と業務の適正化は、業界全体の信頼にもつながります。次は、技術のニュースです。先行、オリックス自動車、ロボトラックが公道で実証走行を実施しました。静岡県内で自動運転セミトレーラーの中継輸送を試した形です。将来の負担軽減や効率化に向けた一歩として期待されています。企業の動きもお伝えします。ニチレイは島本和君氏を4月1日付で代表取締役社長に任命すると発表。物流事業も含め、今後の方針に注目が集まります。港湾の統計です。神戸港の2025年、外貿コンテナ取扱個数は、前年比 4% 減でした。258,190TEU で、空コンテナの扱い減少が要因とされています。需要の変化は、配車や波動にも影響します。次は、法改正への対応です。キャムコムグループの物流会社ロジテックがロジパレフォーラムを開催。改正物流効率化法や貨物自動車運送事業法への対応が議論されました。現場は変化の途中です。情報のアップデートが求められます。新しい市場の話題です。日本郵船と郵船ロジスティクスが国際宇宙展に共同出展しました。宇宙関連事業とロジスティクスサービスを紹介したということです。物流の活躍領域が広がる動きが出ています。最後は、急速環境です。ジャンボフェリーが、高松東港の乗り場に休憩ブースを新設しました。名称は、ちょっとコマ。移動の合間に休める場所が増えるのは、嬉しいニュースですね。今日の SIT デイリー物流ニュースはここまでです。ハンドルを握る方も、現場を支える皆さんも、どうか安全第一で。また明日、朝の通勤時間にお会いしましょう。それでは、行ってらっしゃい。